それでは私がここにおりますと題しまして、泊彦文牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
皆様おはようございます。暑いですか？大丈夫ですか？ちょっとクーラーを入れましょうね。私は大丈夫なんですけど、なんかちょっと暑いっていう方々もおりましてですね、特に前の方は暑いかもしれません。私たちのこの教会の建物の構造はですね、この上からクーラーが降りてくるのではなくて、下からこうクーラーが上がってくるんです。ですからこの下の方を冷やしていく、上は、人がいないので、一応こうそういうバランス的に考えられての、クーラーの、設置と、なっています。また講談にはこのようにクーラーも用意されて、おりますので、そのクーラーも用いて、礼拝が進んできます。今日は、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げますが、また久しぶりに教会に来られる方、また初めて教会に参加される方、そういう方々も一緒に礼拝を捧げます。また私たちの礼拝は、YouTube で流れることにもなるので、こう世界のどこからでもその礼拝の様子を見ることができる、そういうことも感謝です。さてお祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。日々神様に守られ、支えられ、強められて歩んでいけますことを感謝いたします。日々さまざまなことがありますけれども、主に信頼し、主が良きことをなしてくださる、また私たちのかけたる過ちもあれば反省をし、悔い改め、神の前に謙遜に生きていくものでありたいと願っています。これから御言葉をお取り次ぎいたしますが、神様の助けがあることを心から祈ります。聖霊なる神様を歓迎し、聖霊なる神様が一人一人に下ってくださり、またそれに応えて一人一人神様の御用に使わされる時とさせてくださいますよう心から祈るものです。すべてお委ねして愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。さて、今日の聖書のテキストは、旧約聖書の御言葉です。あまり歴代史というとあまり読まれない聖書の部分でもあるかと思います。もともとは歴代史、上下というふうに分かれておりますけれども、かつては最初の頃は上下というふうに分けてはいなくて一つの書物だったようです。それがギリシャ語にこの翻訳されるような過程の中で、歴代史も1、歴代史2というふうに前半と後半というふうに、分けられることが起こってきたということが歴史的に、言われて、いることです。さて今日はその歴代史の後半の部分なんですが、歴代史は他の聖書の書物の中でも人の名前がいっぱい出てきます。まあ、そういう中で今日の、9節は、聖書の御言葉が人の名前というよりも神様がどうこう見ておられるかと、そういう御言葉がそこに示されています。もう一度読んでみますと、主は世界中至る所を見渡され、 ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられると聖書は語ります。そしてこのことについて、あなたは愚かだった、今後あなたには戦争が続くと聖書はそのように神様が言われた言葉がそこに記されています。今日はこの9節の特に前半ですね、で2つのことに心を留めておきたいと思います。一つは、主は世界中至るところを見渡されという言葉です。私たちの主なる神様は世界に関心を持ってるんですね。一地域、一民族、一国家だけではないんです。神様がご覧になっているところは世界全てくまなくご覧になっているとということですから、この沖縄も日本も極東と言われるこの私たちの地域も、神様はご存知であるって、ご覧になっているということになります。で、二つ目、今日の、御言葉から教えられたいことは、ご自分と心を一つにするものを力づけようとされていると、そのことをですね、みんなで考えてみたいと思っております。さて、この歴代史のにはですね、大きく2つに分けることができます。まず前半は、神様の神殿を建築するソロモンの様子が描かれています。それから後半は、南ユダ王国を治めている20人の王たちの王様たちのその流れですね、そのことが描かれています。で、その目的がどうしてこのようなことが書かれているのかというと、こうバビロンの捕囚から帰ってきたユダヤ人たちが真の神様を礼拝する、そのこの生き様に戻っていくようにということで、この列王記の下の書物が書かれていると言われています。それから南ユダ王国の20人の王様が登場しますけれども、この神様の言葉に聞いていくならば、神様の言葉に従っていくならば、あなた方は本当に神の祝福を受けますよと、もしそうでなければあなた方は本当に困難な中に生きていくことになりますよと、そのように語っているわけです。で、この歴代史の最後の部分にはですね、バビロンの捕囚からこう帰ってくるイスラエルの人たちのことが書かれているんですけれども、そこにはエルサレムに帰っていって神の神殿を建築しますよ、国を新たにしますよっていう、そういう内容が書かれていて、それをバビロンのそのクロスという王様がそのことを示していくと聖書は私たちに語っています。ですから、バビロン捕囚からの解放の宣言がこの歴代史の2の下の最後のあたりに書かれているんですね。ということは、南ユダ王国にはこう20人の王様が登場してきますけれども、そのうちのこの4分の3は神様にこう背を向けてこの国を進めていった王様たちだったんですね。で、良い王様、神様に従っていった王様がこの5人の王様たちがいたわけです。今日のこの16章に出てくる王様っていうのはアサという王様でですね、この5人の良い王様の1人であったと聖書は書いています。そして彼は宗教改革をいたしますし、それから外敵からイスラエルの国を守っていくという大事な働きをですね、このアサという王様は約40年かけてイスラエルの王として君臨していったわけですね。 でもこの晩年になると神様に怒られることが起こってきたんです。それは神様のために用意しておりました神殿のお金をですね、自分たちの国を守るためにこの外国のこの王様、外国の国にですねお金を差し上げて自分たちと同盟を結んで北イスラエルからの攻撃に私たちを一緒に守って戦ってほしいっていう、そういうことが起こったんです。でとても良い王様と言われていたアサ王ですけれども、でも晩年そういうことがあって神様から怒られることが起きたわけです。それで今日の聖書のこの9節の後半に、このことについてあなたは愚かだった、今後あなたは戦争が続くという、平穏であったイスラエルの社会がこれから戦争が起こってくるよって、外敵から北イスラエルから攻撃を受けたりするよって、まあそういうメッセージがですね今日のこの聖書の中に見ることができるわけです。でも9節の前半は、主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられると神様は預言者を通して語っているわけですね。私たちはどうでしょうか。私たちの世界、私たちの思いというのは世界に広がっているでしょうか。沖縄は東の果て、アジアでも東の果てに位置してますし、極東ともよく言われることがありますし、そういう中で生活していて、でも沖縄は他の地域に比べると世界に目を馳せることのできる、そういう沖縄の県民であると私は信じております。沖縄はイチャリバチョーデーとかヌチドタカラとか戦争は嫌だって、そのように発信し続けている私たちの県民であります。今日朝中国から中国の教会で教師をしているという方がですね、今日朝ファミリー礼拝に来られたんです。皆さんに紹介しようと思って11時からも礼拝がありますよってご案内したんですが、サム・シャンさんという方がですね、大阪経由で沖縄にやってきて数日沖縄にいるってそのように話して、教会の近くに何かホテルがあるんですかね、宿泊できるところがあるんですかね、そこに泊まっているのでって、そういう方がですね朝来たんです。英語で話し合ったんですが、英語のできる方がこう近くにいれば紹介して一緒に教会を案内してもらいたいなって思ったんですが、その方帰っていったんですね。ですから教会はいろんな必要があるんです。英語だけではなくてフランス語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、いろんな言葉が話せる、そういう方々を必要としています。まあ、私たちの教会には、エイドリアン・アルセ先生などはスペイン語を話しますし、アルゼンチンから来てますし、それからヨンドン先生は韓国から来ていらっしゃいますし、それからイランから来ているアリさんという家族も来ているんですね。よく夜の礼拝に来ますけれども、それからもちろん英語圏の方々も来ます。ですから、いろんな方々がこの教会に、沖縄に来て教会を訪ねてくるときにですね、こう私たちの教会が対応できるように、応答できるように、まあ、そういう教会でもありたいと心から願って、おります。さて、世界に目を馳せるっていうことは、これは聖書は世界が舞台なんですね。イエス様は言われましたよ、天に戻られるときに、あなた方は出て行って全ての国民を弟子としなさい、バプテスマを授けなさい、そして教えなさいって言われたんですね。ですから私たちの神様は世界に関心を持っておられるお方なんですね。先週のことですね、先週、水木金と、 バプテストの北山荘というこの収容施設でですね、キャンプ場で、連盟の中高生のこのキャンプがあって、教会から3人、参加して奉仕をしたんですけれども、そのことは、州法の関東言に少し書いておきましたけれども、その連盟の諸教会から中高生約36人ですね、スタッフも36人ほど集まるんですよ。でそういう中で3日間のキャンプが持たれますけれども、でも私たちの連盟はどれくらいの年数が経ってるかご存知ですか？創立してどういうふうに何年の歩みをしているかですね。戦後、それから戦前あるんですね。戦前のスタートで言えば1891年です。ですから今年何年になります？132年になりますかね。ですから私たちの連盟は132年ほどの歴史を持ってるんです。でそれも最初に沖縄にいらっしゃったベッテルハイムという医療宣教師というか、イギリスのこの宣教師であると同時に、それから軍人でもあったベッテルハイムという方が沖縄に来て福音を述べ伝えた、医者としての働きも同時に行っていった、しばらく 2,3 年おられてまたアメリカの方に行ったわけですけれども、それからしばらく沖縄での伝道は途絶えていました。でイギリスのスコットランドのグラスゴーに住んでいるアラン夫人がですね、アラン夫人が日本のこの日本本土に立ち寄った時に聞いたそうなんです。沖縄での伝道はどうなってますかって。ベッテルハイムが伝道したいるんですけど、その後どうなっていますかって。でも沖縄での伝道はうまくいってない、途絶えているということを聞いて、もし沖縄で伝道が再開されるならば協力しますよって、祈りますよって言ったんですね。そのアラン夫人の協力、祈りによって、捧げ物によって沖縄バプテスト連盟はスタートしたんです。ですから私たちの自分たちのこのバプテスト連盟を考えるときに、世界の私たちの地球の裏側にいるイギリスのスコットランドのグラスゴーに住んでいたアラン夫人がこの沖縄のためにこう神様に祈り、そしてこう捧げた。そしてそれが沖縄バプテスト連盟の最初のスタートになるんですね。ですから私たちの信仰は、私たちの教会は世界とつながっているんです。世界のために祈り、世界のために使える、イエス様が言われた世界に出て行って福音を伝え、そして全ての人々を弟子とするという、その働きを担う私たち教会であるんですね。私たちのゴヤ教会はどうですか？私たちのゴヤ教会もボーリンジャーという宣教師の先生がこの沖縄市を見て、本当に戦争後疲弊をして、本当にかわいそうな状態を見て、こういう状態ではいけないっていうことで、この沖縄市、かつては小座市でありましたけど、小座の町に福音が必要だって、神様の言葉が必要だって、そのように考え、そして伝道が開始され、そしてゴヤ教会は新井委員の2階座敷で、神様を求めてやまない方々が集まって、そして、集会が始まっていった、家庭集会から始まった、そういう教会なんですね。で、ボーリンジャー先生だけではなくて、バーン先生も関わって、宣教師も関わってきましたし、それからアメリカンバプテストの協力などもありますし、ですから私たちのゴヤ教会、また長年丘の上に、あった時に、小田中学のグランドの向かい側にあった時に、私たちゴヤの教会は英語教会、小田教会と親しく こう交わり、向こうの街道も使わせてもらうことがありましたし、バプテスマを授ける時には向こうも使いましたし、それから一緒に合同礼拝を持つことがあったり、またイースターの朝などはみんな朝早く起きて一緒に早朝礼拝を、イースターの早朝礼拝を持つことがあったし、まあ、また幼稚園もそのクラスルームをお借りして、初期の頃、幼稚園もこう小田教会の恩恵を受けてた。そして小田教会の礼拝も小田教会のフェロシップホールで、礼拝を守り、お互い増えてくると、人数が増えてくるとうまくこう調整できないこともあって、小田教会は、小田教会の東側に土地を求め、そしてそこに4階建てを建っていくという、そういうことがですね、私たちの教会の歴史でもあるんです。でそのことを、教会の歴史のことをよく知っている教会の生き字引のような、ね、あの兄弟姉妹たちがおられるので、その方々にもですね、教会の初期の頃の様子など聞いていかれると良いと、まあ、思うんですね。そういう機会も時折持てたらいいなと思うほどです。ですから今もそうですけれども、ご野教会はそういう外国とのつながり、外国の方々の祈り、外国の方々のまた捧げ物なども含めて、ご野教会はこのように歩んできているわけです。神様は世界を見ておられるというんです。世界をくまなくご覧になって、神の働きが、神の人々がどう歩んでいるのか、そのことをご覧になっているんです。昨日ダミアン神父の、一人劇がありましたけれども、ダミアン神父はハワイでのこの島で浦井患者と共に歩んで、その一生最後を終えた。そして後々は亡くなって後ですけど、ベルギーの国が彼を本当に最高の栄誉ある市民、また国民であることが表彰されるように、そういうことにもなっていったんですね。彼は確かに私たちにはあまり関係がないように思いますけど、でも神の器、神の御用のためにあのハワイへ行って、ハワイで本当に困難の中にある苦しんでいる浦井患者のために生涯を捧げたことですね。それは私たちと関係のないことではない、むしろ彼から学ばなければいけない。私たちはこのダミアン神父を通して、あ、国は違うけど同じ神のしもべとして、今私たちのできることは一体何だろうと考える、そういうチャンスであったんです。ですからダミアン神父の一人劇も決して関係のないよその国の出来事っていうことではなくて、私たちの神の家族の、私たちの先輩の一人がこういうこの来患者と共に歩んだ、沖縄にもあるじゃないですか、八ヶ地島にですね、主に聖公会のグループ、教会のグループがその働きを進めておりますけれども、沖縄にもある、ハワイにもある、世界のいろんなところにもあると思うんです。ですから、昨夜のこのダミアン神父の生涯は私たちにとっても世界を見る、世界に思いを馳せていく、神様がご覧になっているということをですね、私たちも経験する良いチャンスであったと思います。私たちは神様が世界を見ておられる、そのことをですね、決して忘れてはいけないと思います。ですから、先週バプテスマを受けたその姉妹も、火曜浅野さんという方も先週またグアムに帰ったんですね。でグアムに帰って信仰生活を全うする、ハーベストバプテスト教会に、出席して、そこで信仰を養うと。グアムと私たち沖縄関係がないってことではなくて、彼女を通して、またアメリカにもいろんな知人友人がいるじゃないですか、韓国にも、またアジアにも、 それからいろんな地域にですね、人々がいるわけです。神様は私たちにですよ、イエス様は言われたんです。あなた方は私が見ている以上のことをしますよって、 見ますよって、あなた方は私が行った御業以上のことを行いますよって言われたんですね。それは具体的に神様の働きが世界に広がっていくということとつながっています。ですからまず第一に今日覚えてほしいことは、神は世界中を至るところを見渡されて関心を持って、世界は神のものであるって、神の教会が、神の民がどう生きているのか、そのことに神様はとても関心を持っている。そして神と共に生きる者には神様は力づけようとされていると聖書は約束しているんです。ご自分と心を一つにする者を力づけようとしておられる。教会の働きはどうでしょうか。この夏サミルのメンバーが来ました。それから中高生のキャンプもありました。それからダミアン神父の、生涯の一人劇もありました。来週は、今週ですね、教会のファミリーキャンプがありますって、一つ一つありますが、全部には参加することができなくても、私はこの部分で協力しよう、この部分でお役に立ちたいと、そのように考えて私たちは祈って、そして協力していく、それが私たち教会の姿ですね。私たち五夜教会、今年55年のこの創立記念の礼拝を迎えますけれども、開拓から考えるならば65年ぐらいなんですね。その全てに私は関わっているわけではないけど、ある部分的にこの何年間私はこう関わっているんだけど、私は何ができてきたのかなって、これから何をすることができるのかなって、あと10年したら私はできないことも多く生まれてくるだろうけれども、今この10年の至る前だったら私はこういうことができるかなって、そういうことも含めてですね、私たちは考えてみる必要があるんです。そういうことをですね、神様は私たちの心も、また言葉も、それから行いもご覧になっているということなんです。さて二つ目に入り、いきますけど、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしているっていうふうに書いてあるんですが、一つになるっていうことは一体どういうことなのかと私は、考えることがあります。こうイエス様の言葉の中でですね、イエス様が夢を持っている言葉が少なくとも三つ紹介できますね。一つはイエス様の夢、幻は、私はこの岩の上に教会を、私の教会を建てるということでした。それは私たちの信仰に基づいてイエス様の教会を建てると言われたんです。私の教会を建てると言われたんですね。一つ、二つ目、イエス様は夢を持ってました。それは私たちが一つになることです。ヨハネの福音書の中に書いてあります。私たちが一つになることです。それは一体どういうことですかと日々問うことですね。それから三つ目、世界の人々に福音を述べ伝え、そして全ての人たちを弟子とするということです。グッドニュースをお届けするって、そういうことですね。そういうことのために私はあなた方と共にいますよって約束したんです。ですからそれらのイエス様の夢をですね、私たちがどう考えるか、どう心に刻んで歩んでいけるのかということはですね、ですから私たちはそれはイエス様を信じるということは私たちの文化を耕していくことなんです。私たちの世界を、私たちの地域を耕していくことなんですね。オアシス化するって、緑化していくっていうことにもなると思うんです。命の水がこの近郊、この郊外に流れていくって、そういうことが聖書にも書いてありますよね。ですから私たちは信仰を持ってただ自分が喜んでいればいいってことではなくて、 その周りを耕していくって、周りを緑化していくって、緑にしていく、周りをオアシス化していくって、それが私たちの務め、私たちの励んでいくことなんですね。さて、一つになるということですけれども、私は創世記の一章二章を読んでいるとですね、神様は天と地を創造されたんです。そして一章一節には、はじめに神は天地を創造されたって言うんです。人間が作ったんではないんですよ、この地を、この世界を。神が作ったって、聖書の神が作ったって、そのように神は宣言してるんですね。しかも創世記のこの天と地を作られた6日間だけのことを言ってるのではなくて、私たちの毎日の生活の中で全て神が優先権で先なんですね。私たちでも、私たちの生活で、私が起きましたよ、私がシャワーに入ってご飯を食べて頑張る思いで仕事や学校に行きますよって考えるじゃないですか。でも聖書的に考えると、全て神は天地を作られたという言葉ですから、私たちの全てにおいて神がファーストですよ、神が最初ですよ、神がおられて、神が私たちに休息を与えることができたので、私は今元気に日中こう歩み働くことができるんですよって。私の行動の全てに神がという思いを大事にすることですね。そうすると、ウクライナやロシアの戦争も、初めに神がということでしたら戦うことはできないんです。私の国が最初ってことではないので、神が最初なんです。全てにおいて神が最初なんです。そういうことをですね、創世記は私に語っています。私たちに語っています。で、神様は創造の神様ですね。私たち人間の特別な才能というのは、私たちが何かを作り出すことですね。でも神と私たち人間との違いというのは、神は無から有を作るんですが、私たちは無から有を作るのではなくて、有から有を作るんです。あるものを用いて私たちは何かを工夫していく。それが iPhone であったり、コンピューターであったり、今私たちが本当にこう、便利に生きていくことができる、それは神様からのこの創造の力をこう与えられて、そしてあるものを作って、あるものを使って新しいものを工夫して生み出していくっていう、そういう力をですね、神様は与えてくださっているんです。で、もう一つ、私は神様はどういう神様ですかって問われるとですね、私は、創世記の一章の後半にありますけど、我々はこう人を我々に似せて作ろうっていう言葉が出てきます。この我々はっていうのは一体誰なのかって考えると、よく聖書の中で言われる三位一体の神ですよね。ということは、父なる神様と子なるイエス様と、そして助け主なる聖霊なる神様、その神様が一つですよって言ってるんです。一つであるってことは、これは愛がなければ成り立ちません。愛があることによって私たちは一つになります。夫婦もそうですね。愛がなければ一つになりません。子供たちとの関係もそうです。友人との関係もそうです。教会の関係ともそうです。愛がなければ私たちは一つになることはできないんです。ということであれば、私たちの神様は愛なる神であると聖書は言ってますし、そしてこの愛なる神に私たちは似せて作られたということになります。ということは、今日の聖書の御言葉を読んでみると、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしているということですから、ご自分と一つに、心を一つにするものって書いてありますね。ということは、そこに神様と私との間に愛がある、 神様が私を愛しておられる、私も神様を愛しているという、そういう関係の中で私たちは一つになるって。ですから神を見上げ、そして神様も私たちを見ておられ、そして神様は私たちを助けてあげたいって、そういうふうに考えておられる、そういうふうに聖書は語っているんですね。ですから私たちはヨハネの福音書もそうですけど、ヨハネの手紙ですね、第一の手紙にも神は愛であるって書いてあるんです。ですから聖書全体を通して神は愛であり、神は創造主であるということが歌われているんです。ですから今日の聖書を読みながらですね、ご自分と心を一つにするものは私もそう、その中に入るかなって、そのことをですね、本当にこう心から望んでいるならば、そして神を愛している、律法の中で大切な律法は何ですかって言われると、神を愛することです。それから隣人を自分のように愛することです。いずれも愛じゃないですか。愛こそが私たちを一つにする鍵なんです。そして私たち人間は神、愛なる神に似せて私たちは創造されたということなんですね。ですから本当にこう神に祈り、自分が愛の人として歩んでいけるように、神を愛し、人を愛し、そして人からも愛され、神からも愛される、そういう生き方、そしてそういう、 こう神と一つになる、神を愛する、愛し合うものは神様は力づけようとしておられる、神様は助けようとしておられるということですね。人間の助けではないんです。神様が助けるんです。ですから天と地を作られた神様がですね、私を愛して助けようとしておられると、そのことは本当に大きな大きな私たちの祝福ですね。そういうことが今日の聖書の中に書いてあるんです。ですから皆さん、このご自身と神ご自身と心を一つにするものとなるように、私たちは祈り歩んでいきたいと思います。もう一度聖書を読んでお祈りしたいと思います。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。お祈りします。愛する天のお父様、本当に神様に感謝します。神様はこの天地を作られただけではなくて、私たち人間を創造し、とてもよかったって喜んでくれた、そのことが聖書の中に書いてあります。神は始めであり終わりである、神は天地を創造する神であり、また愛なる神である、その神様に私たちのまた心をお委ねし、取り扱ってもらい、その神様に使わされる私たちでありたいと思います。見えないので、あるいは聞こえないので、神様のことよくわからない面もあるかと思いますけれども、でも私たちは聖書を通して神様が生きて働いて私たちを愛している、そのことを語っていることを信じますし、また一人子イエス・キリストを通して神様がこの歴史の中で私たちを愛している、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると語っています。私たちはこの神様にこういつも心を向けて、愛を受けて、また愛することができて、神と人のために、私たちの人生の目的は 神と人を愛することです。そのことをまた聖書を通してもっともっと自分の御言葉として歩んでいきたいと思っています。8月もう半ばに差し掛かりますが、どうか神様がお一人お一人に御言葉を通して語ってくださいますように心から祈るものです。すべてお委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。